今日からしばらく私がここに立って説教いたしますときには、伝道者パウロの書きましたフィリピの信徒への手紙を読みながら礼拝をしていきたいと思います。新約聖書の中にはこのパウロという人の書いた手紙がたくさん収められていますが、このパウロが直接自分で筆を取って書いたと思われる手紙の中では、このフィリピの信徒への手紙はほとんど最後に書かれたものであると言われます。でパウロにとってこのフィリピの教会というのは、その名前を思い出すだけで胸が熱くなるほどのものがあったようです。それは今日読みましたこの手紙の最初の部分を取り上げるだけでもすぐにわかります。例えば3節以下で、私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っていますと、そういうのであります。でこのような言葉から始まる手紙について、もう一つ知っておいてよいと思いますことは、パウロはこの手紙を牢獄の中で書いているということであります。今日読み区切ったその6節までで区切りましたが、その次の7節にも、というのは監禁されている時もという表現がありましたし、さらにその先の第1章の12節以下を読みますと、兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい、つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、平英全体その他すべての人々に知れ渡りと、そういうことが書いてあります。で理由が何であれ、政治権力の手によって自由を拘束されるというのは並大抵の試練ではありません。実際には私どものほとんどが経験していないことであります。けれどもその牢獄の中にあるパウロがいつも喜んでいた、いつも感謝して祈り続けていた、それはなぜかというと、フィリピの教会の仲間たちよ、あなた方がいるからだと、そういうんであります。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。牢獄に監禁された生活の中でパウロはいつも祈っていた、その祈りの中でいつも感謝と喜びに満たされていたと、そういうのです。それはあなた方が最初の日から今日に至るまで福音に預かっているからですと言います。ことに6節では、あなた方の中で良い技を始められた方がと、そう言います。神が良い技を始めてくださったんだ、その良い技を完成させてくださるのも神だと。パウロは牢獄の中で繰り返しこの神が始めてくださった良い技のことを思い起こしていたと思います。自分たちが初めてあのフィリピの町を訪れた時、その時のことを思い起こすたびに感謝が生まれ、喜びが生まれ、祈りが生まれる。 このフィリピの信徒への手紙というのは、パウロの書いたほとんど最後の手紙だろうと申しましたが、逆にパウロが書いた一番最初の手紙、新約聖書の中に収められている一番古いパウロの手紙は、テサロニケの信徒への手紙1であると言われます。で、その手紙の第5章16節に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという大変に有名な言葉があります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと、この言葉は無数の人々に慰めと励ましを与えてきたと思います。でパウロはかつて自分の最初の手紙で書いた通りのことを最後の手紙を牢獄の中で書くときにも同じように実践している。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神にいつも感謝しています。いつも喜びを持ってあなた方のために祈っています。でしかしここで興味深いことは、そのパウロの喜びと祈りと感謝とその源泉がどこにあったかというと、もう一度申します、フィリピの教会の仲間たちよ、あなた方がいるからだ。神があなた方の中で始めてくださった良い技を必ず神が完成させてくださる。先ほどフィリピの信徒への手紙の最初の部分と合わせて使徒言行録の第16章を読みました。パウロたちが初めてフィリピの町で伝道した時の様子がここに伝えられています。私たちはトロアスから船出してサモトラケ島に直行し、翌日ネアポリスの港に着き、そこからマケドニア州第一区の都市でローマの植民都市であるフィリピに行った。そしてこの町に数日間滞在したというのですが、パウロがフィリピに滞在したのはわずか数日間であったということは、もしかしたら改めて驚かなければならないことかもしれません。その数日のうちにパウロたちのせいで町に騒動が起こり、パウロたちは逮捕され、ついにフィリピの町から追い出されなければならなくなります。でそのようなわずかな時間の滞在がパウロたちにとって忘れがたいものになったのは、それだけ幸せな出会いに恵まれたということでもあったのかもしれませんけれども、もしかしたらそれだけではなかったかもしれません。パウロたちがなぜこのフィリピの町を訪れることになったのか、そのいきさつについて使徒言行録は大変に興味深いことを書いています。使徒言行録第16章の先ほどは読みませんでしたが、6節以下にこういうことが書いてあります。第16章の6節以下、さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラティア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。でどうも馴染みのない地名ばっかり出てきてピンとこないという感想もあり得るかもしれませんが、それにしても際立った叙述だと思います。御言葉を語ることを聖霊から禁じられたとか、イエスの霊がそれを許さなかったとか、一体具体的には何が起こったんでしょうか。残念ながら聖書は何も教えてくれません。しかし少なくともその場に居合わせた当事者たるパウロたちにとっては、ずいぶんつらい経験が次から次へと重なったということだと思います。どうしてこう何もかもうまくいかないんだろうか。 で私はこう思うのですが、聖霊から禁じられてというようなものの言い方は、後から振り返って初めて口にすることができたような言葉であったと思います。その場にいた時にはむしろどうしてこんなひどいことばかり起こるのか、もしかしたら神様なんかいないんじゃないか、もしそうだとするならば我々が今している伝道なんてことはこの世で一番意味のないことなんじゃないか、ただ得体の知らない運命のようなものに振り回されているだけなんじゃないか。ところがそんな折にパウロたちは、パウロは夢の中で不思議な幻を見ます。その夜パウロは幻を見たと9節以下に書いてあります。その夢の中で一人のマケドニア人が立って、どうか私たちのところに来てくださいと私たちに呼びかける声が聞こえたっていうんです。それで私たちはすぐにマケドニア州に出発することにした、これが神の御心だと確信するに至ったからであると、そう書いてありますが、そのマケドニア州に海を渡って行ったところで最初に訪れたのがこのフィリピという町であったのです。他のあらゆる可能性を閉ざされてついに導かれたのがフィリピであった。しかもそこでパウロたちは意気揚々とその町に入っていったということはなかったと思います。自分たちの計画はことごとく挫折させられて、しかも後から振り返ってみればその町に滞在することが許されたのはわずか数日で、そこでパウロたちの言葉に耳を傾けてくれた人たちもまたわずかであったというのです。おそらくこのわずか数日のフィリピンの滞在の間に一度だけいたしました安息日の礼拝は川岸でのことであったといいます。それ以外にパウロたちの伝道の場所はどこにも与えられなかったということだと思います。その川岸に集まっていたのは婦人たちであったと使徒言行録は書いています。男性たちはいなかった。それは女性の皆さんには少し申し訳ありませんけれども、当時の考え方からすればやはりパウロにとっては人間的には心細いことであったに違いないんであります。本当にこの町に来てよかったんだろうか、あれはただの夢だったんじゃないか。ところがまさにそこで神がまさしく良い技を始めてくださいました。使徒言行録第16章の14節以下、ティアティラ市出身の紫布を商う人で神を崇めるリディアという婦人も話を聞いていたが、主が彼女の心を開かれたので彼女はパウロの話を注意深く聞いた。そして彼女も家族の者も洗礼を受けた。で、わざわざリディアの名前が記されているということは、もしかしたらリディアたった一人が耳を傾けてくれたということであったのかもしれません。洗礼を受けたのもリディアとその家族の者たちだけであったのかもしれません。それ以外には目立った成果はなかったのかもしれません。けれどもここで使徒言行録は主が彼女の心を開かれたのでそう書いています。伝道者パウロの力量とかそんな次元の話じゃないんであります。主が彼女の心を開かれたから、そのように神が良い技を始めてくださったから、あなた方は最初の日から、あの最初の日から今日に至るまで福音に預かっている。そして神はあの時始めてくださった良い技を必ず最後まで完成させてくださる。 そのことを確信させていただいたとき、パウロたちは初めて、あれは聖霊に妨げられたんだ、イエスの霊がそれをお許しにならなかったんだと、そのことを感謝を持って振り返ることができただろうと思うのです。そしてフィリピの教会はその後大変な成長を見せたようです。もしかしたらあまり皆さんの心には止まらなかったかもしれませんが、フィリピの信徒への手紙のその最初の第一章一節にこういう表現がありました。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピに行ってキリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たち並びに監督たちと奉仕者たちへ。でこの監督たちと奉仕者たちへという言葉が実は後に多くの学者たちを悩ませることになってしまいました。でこの監督たちというのは今の我々の教会で言えば例えば牧師とか長老たちのことでしょう。奉仕者たちというのはこの言葉をそのまんま直訳すればむしろ執事と訳しても良い言葉です。しかし多くの学者はその頃のフィリピンの教会にそれほど整った教会の制度があったはずはないと考えます。なんとなく教会の中に役割分担のようなものが生まれ始めていた程度のことだと。それにしてもです、リディアとその家族だけから始まったフィリピの教会が、しかも数日のうちに伝道者たちが姿を消してしまったという大変な試練を経験しなければならなかったことを考えると、パウロはどんなに嬉しかったことだろうかと思います。監督たち、奉仕者たちと呼ばれるような人たちを軸にしながら互いに助け合い、励まし合い、慰め合いながらフィリピンの教会が今も生き生きと生かされている、そのようなフィリピンの教会に何の問題もなかったわけではありません。むしろたくさんの問題があったようです。それはこの手紙を読んでいけば順次明らかになっている、なっていくことだろうと思います。例えば監督とか奉仕者とかそういう教会の中で役割分担とか人間関係なんかが作られていくと、それだけ教会の中には面倒なことが起こるものです。第4章2節を読みますと、そこに2人の女性の名が固有名詞が記されていて、名指しでどうか2人ともお願いだから仲良くしてくれと、そういう内容のことが書いてあります。そして周りの人たちもこの2人の女性のことをよく理解してこの2人のことを助けてあげてほしいと、そういうことまで書かなければなりませんでした。あるいは第3章2節を開きますと、あの犬どもに注意しなさい、よこしまな働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさいと、尋常でない警告の言葉が続きます。けれどもそのような手紙をパウロは感謝の言葉から書き始めることができました。いろいろあるけどそれでも感謝すべきことはたくさんあるんだから、そういう感謝の種を見つけては私はいつも感謝していますよというような、そんなつまらない話ではないと思います。いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝しなさいと、そう書いたことのあるパウロであります。 感謝することがあるから感謝の種を見つけては感謝をするっていうようなこととは根本的に異なります。そうではなくて、パウロの人生そのものが感謝の人生になっている。考えてみれば、この感謝という言葉は不思議なものがあると思います。大変個人的な思い出になりますけれども、まだ私が若い頃、まだ学生であった頃に、こういう主張をする人に出会ったことがあります。後に伝道者になった人ですが、その人のキリスト者ではない友人が、私はキリスト者が嫌いだと、そういう言葉に接したことがあるっていうんです。私はキリスト者が嫌いだ、なぜか。キリスト者たちは自分たちだけで分かる言葉をお互いに使って自己満足に酔っていると。それはそうかもしれません。でそこで、その後に伝道者になったというその人の友人がやり玉に挙げたのが、この感謝という言葉であったっていうんです。キリスト者は何かっていうと、感謝感謝っていうけれども、何をどう誰に感謝してんだかさっぱりわからんと、はたから見てちょっと気持ち悪いくらいだと違和感を感じると。でそういう友人の言葉に触れて、その人が何を主張したかというと、我々教会は自分たちの使っている言葉がそういう印象を世界に与えていることに気づいているかと。通じる言葉を使わなきゃ伝道もできないじゃないか。それでその人の主張することは、だから私はその友人の言葉に接して以来、私は感謝という言葉は使わないようにしていると、そういうんです。通じる言葉を使わなければ伝道できないだろうというのは、それはその通りだと思います。しかし私はその言葉を聞いたときに、むしろ教会に生きる私どもがいつの間にか感謝という言葉を自然に使うようになっているというのは、実はその背後にとんでもない大きな出来事が起こっているのだということに気づかされました。もちろん私は感謝という言葉を捨てるなんてとんでもないことだと思っております。感謝というのは、感謝する相手がいなきゃ成り立たないものです。その感謝する相手が明確でもないのに、何か知らないけれども感謝感謝というのは、それは気持ち悪いっていうのは、それは当然のことだろうと思います。けれども、ひとたび感謝すべき相手を見出したならば、どうでありましょうか。それをここでパウロは、私の神に感謝しという印象深い表現で言い表しています。私の神であります。もちろんみんなの神様です。しかし何といっても、私の神と呼ぶほかない神であります。そういう神にひとたび出会ったならば、私どもの人生は何があろうと根本的に感謝の人生になるんであります。もちろん私どもの生活にはいろいろとうまくいかないことも多いんであります。自分のしようと思ったことが聖霊に妨げられ、イエスの霊がそれを許さずというようなことがあったとしても、私どもの人生が根本的に感謝の人生になる。神は私の神だから。もしそうでなかったら、つまり私の神と呼ぶべき存在を見失ったら、そうやすやすと感謝なんて言葉を口にすることができないというのは、むしろ当然だろうと思います。何かいいことがあれば、それはひとえに自分の才能と努力の結果であり、あるいは周りの人にもちょっとは感謝するかもしれませんが、 しかしそれは結局ただ運が良かったということにしかならないでしょうし、なんでこんなことにしかならないんだと嘆かなければならないとなると、それは結局自分の力のなさを嘆くだけであり、あるいは周りの人のせいにするかもしれませんし、しかしそれは結局運が悪かったのだということにしかならないでありましょう。けれどもパウロは聖霊に妨げられ、イエスの霊がそれを許さずというような厳しい経験を重ねた時にも、私の神が共にいてくださるから、ことにフィリピの町を訪ねた時にはその私の神が良い技を始めてくださり、必ずその技を完成に導いてくださるという確信に立つことができたんであります。そこに生まれる感謝の生活というのは、感謝の種を見つけていって、その度に感謝するというような生活ではありません。神は私の神だから、そこに感謝の生活が作られていきます。そしてそこには祈りが生まれるんであります。ここでパウロは、あなた方一同のために祈っていますと言います。あなた方一同のために、私は私の神に祈っています。特に私のようなものがこの2年間ひしひしと感じていることは、私はあなた方のために祈っていますと、私はあなたのために祈っていますというこのことが、実はどんなに大変な重みを持っているかということであります。つい何日か前にも、もう随分長くこの礼拝堂に来ることができていないという教会の仲間と電話で話す機会がありましたが、川崎牧師のために祈らない日はありませんよと言われました。あなたのために祈っていますけれども、それは世間の常識から言えばこんなにつまらないことはないかもしれません。誰かのために祈るなんてことは、本気でその人のために祈ったことがなければ、一番優しい、しかも一番意味のないことでしかないかもしれないのです。なぜかというと、それは口先だけのことで済むからです。そうではなくて、実際に体を動かして誰かのために愛の技をしてあげることの方がずっと大変で、そしてずっと意味のあることのように思うからであります。けれども、そうは言いながら、私どものそういう愛の技というのは、実はいつも罪にまみれている、絶えず嘘にまみれている、どんなことにも偽善が忍び込んでくる。そのことを一番よく知っているのは自分自身だろうと思います。けれども、そんな私どもが祈りをするときには、その祈りというのが、ただ一人の真の神の前になされるものである限り、その祈りにおいては嘘をつくことができません。神に嘘は通用しないからであります。自分の本心と外面が随分違うだろうということについては、人は知らなくても自分自身がよく知っています。神は一番よく知っておられます。その神の前に祈りにおいて立つときに、人を愛し得ない自分の心というものがどんなに扱いにくい、どんなにどうしようもないものであるかということは、 これは私はよく知っているんで、しかし祈りにおいては私どもはそのような自分の心と戦わなければならなくなります。そういえば主イエスがあなたの敵を愛しなさいと言ったときに、ただそこでは終わらず、あなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいと、そう言われたことの重大さに改めて気づかされるのであります。誰かを愛するというときに、しかしその人のために本当に祈ることがなければ、神の前に嘘偽りのない祈りをすることがなければ、どんなにその人を愛そうとしたって、そういう素振りを見せたって、結局は自分も相手も傷つくだけで終わるんじゃないでしょうか。けれども、そんな私どもがそれでももう一度神の前に立ってみて、神様、私はあの人のために祈りますと、その祈りのうちに自分の罪の心と戦って、これと戦って、それに勝つことができたならば、そこで初めて私どももわずかでも真実の愛に生き始めることができるでしょう。そのような祈りの生活は必ず喜びを生みます。神はご自分の始められた技を必ず完成させてくださるからです。今、感謝、祈り、そして喜びと順を追って話してまいりましたが、最後の喜びということについてはもう多くのことは語る必要もないだろうと思います。あなた方の中で良い技を始められた方が必ずその良い技を完成させてくださると、そのことを確信しているから、私どもは確かな喜びの中に立つことができます。自分で完成させなきゃいけないんだとしたら、何の喜びも何の感謝もないに違いありません。けれども、そんなことは鼻から問題にもならないんで、神が成し遂げてくださるから、そのことを信じて私どもは感謝と祈りと、そして喜びの中に立つことができるのであります。このような神の確かな御業の中で生まれ成長していったフィリピの教会の存在は、今ここで教会の生活をしている私どものためにも無限の励ましを与えるものがあると思います。人間としてはほとんど全ての自由を奪われ、希望を奪われたパウロであります。けれども、それにもかかわらず、揺るがない感謝と祈りと喜びの中に立つことができました。神が成し遂げてくださるから、それは私ども一人一人にも等しく与えられている祝福であります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、感謝いたします。今ここに立つ鎌倉雪の下教会も、あなたが始めてくださった良い御業によって作られ、その歩みを導かれてまいりました。今もう一度あなたに対する信仰を新しくさせてください。喜びと祈りと感謝と思ってあなたに従い使い抜くことができますように。あなたの確かな恵みを信じるがゆえに、隣人のためにも真実な鳥なしの祈りに 生きることができますように。私の神よ、感謝いたします。主の御名によって祈り願います。アーメン。